創世記は12章からアブラハムの信仰の歩みについて記します。アブラハムは信仰の父と呼ばれています。聖書の登場人物の中でも大変重要な人の一人です。そのアブラハムが旅に出るわけです。そしてアブラハムが旅に出たということ、これは彼のまさに彼の人生の分岐点でありました。そして旧約聖書の歴史そのものの分岐点でもありました。というのは、これまでは創世記は人類一般の事柄について記してきましたが、ここから神の選びの民イスラエルの歴史が始まっていく、その分岐点でもあるからです。その旅の発端は何であったのかと言いますと、神様が彼に呼びかけられたことであります。ある日神は彼と出会ってこのように呼びかけられました。一節、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私たちが普通旅に出るときにはあらかじめ計画を立てます。いつ出発し、いつ戻ってくるか、どのような場所に、またお店に立ち寄るか、宿をどこにするか、そしてことを初めからきちんと決めておいて、手続きをして準備を整える。その後に旅立ちます。けれども、このアブラハムの旅立ちはそうではありませんでした。どういうことかと言いますと、この旅はアブラハム自身が計画した旅ではなかった。彼には旅行の計画はありませんでした。神様が旅立ちなさいとお命じになったわけです。ですから彼が旅に出ることをお決めになったのは神です。旅立ちの時を定められたのも神です。神様は人間と出会われるわけですが、その出会いの時をご自身でお決めになります。人間の側の都合を考えてというのではなくて、自由に御心のままにお決めになります。そういう点では、聖書からもそのことを伺うことができますが、人間にとって神との出会いはしばしば思いがけない唐突な予想外の出会いとなります。時に人間が立てた人生の計画を破るような仕方で神は出会われるわけです。この時のアブラハムにとりましても、この神との出会い、またここにある神のご命令は、思いがけないものであったと思います。そしてアブラハムの側からするなら、この旅立ちにはいくつかの不利な条件が重なっていました。第一に、彼は生まれ故郷を離れなければなりませんでした。長く住み慣れた愛着のある土地を離れなければなりませんでした。それから愛する家族とも別れなければなりませんでした。第二に、それまで携わっていた仕事も手放さなければなりませんでした。第三に、この旅がどこを目指し、行く手に何が待ち受けているのかといったことについて、彼は何も知らされませんでした。神様は、私が示す地に行きなさいとおっしゃっただけで、それ以外のことは何も明かしてくださいませんでした。未知の旅に出ていかなければならなかったということです。第四に、4節にありますように、この時アブラハムはすでに75歳になっていました。この年齢になればもう隠居して、仕事からも引退をして、老後の日々を静かに安らかに暮らしたいと思う人が多いと思います。しかし神はそうした年齢に達していたアブラハムを、行く先も知れない、どんな危険や困難が待ち受けているかもわからない、そういう旅へと誘われたわけです。ではアブラハムはこの時にどうしたでしょうか。結論ははっきり記されています。4節、 アブラハムの元の名ですが、アブラムは主の言葉に従って旅立った。創世記はこの時にアブラハムが何を持っていたのか、どのようなことを考えて思い巡らせていたのかについては何も記していません。聖書に記されていないことをあまり詮索すべきではないかもしれませんが、あえて考えてみるなら、もしかするとアブラハムはこの神の言葉に従って旅立つ決心をなすまでに幾日も考え悩んだかもしれませんし、戸惑いやためらいの時を過ごしたかもしれません。しかし彼は主の言葉に従って旅立った。これが全てであります。聖書はこの決定的な結論だけをシンプルに記すわけです。それにしましても、このようないくつもの不利なことが、旅立ちをためらわせるようなことが重なっていたにもかかわらず、なぜこの時アブラハムは旅立つことができたのでしょうか。それは神様に強制されて有無を言わさぬ仕方で、もう神に逆らうことはできないので自分の思いを殺して旅立ったということなのでしょうか。そうではなかったようです。なぜアブラハムは旅立てたのか、その疑問を解く鍵となる言葉が2節と3節にあります。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。つまり神はアブラハムに、旅立ちなさい、私が示す地に行きなさいと仰せになっただけではなかったのです。私はあなたを祝福する、あなたの生涯の旅路を祝福する、そのように言われたわけです。この2節と3節の短いところに祝福という言葉はなんと5回も繰り返されています。この言葉が明らかにアブラハムの旅立ちにおけるキーワードであります。神様は人間を祝福してくださる方です。そしてアブラハムは、私はあなたを祝福するというこの御言葉を信じて、この御言葉に間違いはないと信じて旅立ったわけです。これはアブラハムの信仰であったわけです。でもしもアブラハムがこの時に神を信じて、この神の言葉を信じて踏み出すことをしなかったとしたら、ずっと生まれ故郷にとどまったままであったとしたら、神の祝福ということを身をもって経験することはできなかったと思います。神の真実や神の愛や神の慈しみや神の恵みといったものを身に受けて生きるということはできなかったと思います。つまり神様が人間を旅立たせるのは、他のどのような理由からでもなく、人間を祝福してくださるためです。ご自身の祝福へと招き入れてくださるためです。そして喜びを与えてくださるためです。御言葉に従って旅立ったなら、もう実地でご自身のもとにある誠の命と喜びと自由へと神は人を至らせてくださるということであります。だからこそアブラハムは信じて旅立ったわけです。神は私の命と人生とお言葉通り必ず祝福してくださる。そして彼は旅立ったからこそ分かったわけです。御言葉に従ったからこそ確かめることができたわけです。神は誠に祝福に満ちた方である。神に従って生きる人生は祝福された人生である。神の言葉に従って旅立つ、これこそ人間にとって、人の人生、人の生涯の歩みにとって決定的なことであります。私が神学校に入学したばかりの時に、神学校では毎日礼拝が、チャペルの時間があるわけですが、 その日のチャペルの説教を担当された教授がこの創世記12章の箇所を選ばれて説教されて、その説教のおしまいのところで言われました。私たちは皆旅立った者たちではないか。それぞれ生まれ故郷、家を離れて御言葉の宣教をなす者、宣教者として召されてここに集まったものではないか。覚えておりたい。結局主の言葉に従って旅立つということが、このことが人生の最後の最後に残ることである。私たちは各々の人生においていろいろなことをなすけれども、このことこそが自分の人生の軌跡を振り返って、また人生ということを私たちが総括するときに最後の最後に残ることである。私は今もその言葉を鮮明に覚えています。そして折に触れて思い起こすのです。祈ります。主なる神様、あなたは私たちの人生を、命を祝福してくださる方です。信仰の父アブラハムがそのあなたの御言葉を信じ旅立ったように、私たちもあなたの御言葉に従って旅立つことができるよう、旅立った後の人生においてさまざまなことが起こりくる中で、あなたの御言葉に間違いはないということを証しする、そうした歩みをそれぞれに与えられていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。